お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンの料理講師、トマル・マユさんのオーストラリアで食べるです。マユさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、オーストラリア・メルボルンはですね、だんだんこう、秋らしい気候になってきて、まあ今日はなんと、イースターの始まりのグッドフライデーです。まあユミさん、あれですよね、なんか日本でも近年こう、イースターを楽しむ文化っていうのも出てきまして、特にこのオーストラリアは様々なこう、バックグラウンドを持つね、人たちがいらっしゃるんですけど、みんなこう、イースターをお祝いしている雰囲気です。まあ以前からそんな感じでしたか？
そうですね。特に小さなお子さんがいるご家庭では、イースターエッグハントをしたり、あと学校ではイースターハットパレードがあったりしますよね。
あ、なるほどね。そうですね。確かに、小学校とか幼稚園でもね、やりますもんね。うん、
でイースターってね、もともとキリスト教のお祝いなんですけど、そういった意味でもなんかいろんなバックグラウンドの人が楽しんでいるとは思います。
そうですね。なんか、本当に、ちょっと宗教的なことも、はあんまりこうクリスマスのような感覚でね、皆さんこう全世界各地でイースターもだんだんこう世界共通のイベントになってきたような気もしますよね。
はい。
まあオーストラリアはその結構そのねクリスチャンの方も多いんですけれども、まあいろんなバックグラウンドの方がお祝いするということで、街の中がですね、本当にこうイースターの文字だけじゃなく、バニーの形をしたお菓子ですとか、チョコレートですとか、クリスマスの次に結構大きいイベントと言われてるくらいなので、まあ今日から実は4連休、なんとお店やマーケットも閉まってしまいます。本当クリスマスのような感覚で、ちょっと観光客が来ると本当にマーケットが閉まっていて大変なんですけれども、まあ我が家はこう日本からお客さんが来たりですとか、家族でちょっとこう少し遠くへ旅行に出かけたりということをします。ユミさんってこっちに住んで長いですけど、イースターはどのように過ごされてるんですか？
そうですね。子供が小さい時は結構キャンプ行ったり、そう出かけてたんですけど、あとはイースターショーに行ったり。
イースターショーって何ですか？
多分シドニーでは最大規模のフェスティバル、もう元々は農業のイベントだったんですけども、はい、最近ではもうなんだろう、もういろんなパフォーマンスであったり、ショーバックであったり、もうすごい大規模なイベントなんですけど。
本当クリスマスのなんか、ね、のような感覚ですね。そこまで大きいイベントになると。
メルボルンはないんですか？イースターショーは。
いや、イースターショーってあんまり聞いたこと、私が、あんまりないですね。多分もしかしたらその各地で、てるぐらいで、あんまりこう街全体でイースターショーっていうのはないですね。
あ、そうなんですね。
はい。すごく静かになりますよ。街が本当になんか本当にクリスマス感あるように、もうみんなこの街からいなくなる感じで静かになるので、まあただあれなんですよ。メルボルンはそうちょっとお話がですけど、フッティが同時に今ずっと開催されていて。まあ、ちょっと結構フッティで盛り上がっているっていうのもあるんですけれども、まあ、ちょっとその前回ね、このフッティからの、まあ、そのシーズンに欠かせない場所、パブの特集をお送りして、ユミさんといろんなこう、パブ用語ですとか、パブ飯なんていろいろご紹介もしましたけれども、ユミさん、先週いかが、前回いかがでしたか？
いや、なんか昔を思い出す、なんか懐かしい回になりました。
学生の頃のね。
そうですね、よく通い詰めたパブですからね。
多分まだね、こう聞いていて、パブ飯って何だろうと思ってる方も多いと思うので、ぜひちょっと前回の放送を聞いてみてください。さて、今日はですね、まあずっとお話ししてます、このイースターの食文化をちょっとご紹介しようかなと思っております。イースターはですね、まあ先ほどユミさんもお話に出ました通り、キリスト教徒にとってのこう大切な祝日でして、まあいわゆるキリスト教のこう復活祭としても、オーストラリアの中でも大きなイベントとしてお祝いされてます。で、今日、その4連休の初日、グッドフライデーなんですけれども、実はこのグッドフライデーに食べるもの、まあ、食の習慣ですね。ユミさんご存知ですか？
食べるものっていうか、肉は食べないですよね。だから魚ですかね。
そうなんです。なんかここは日本ではまだそこまで馴染みないんですけれども、まあ基本はお肉を食べないので、まあ皆さんお魚ですとか、あとまあもう本当に木曜、金曜日にマーケットが大体開くんですけど、今日はそう金曜日でお休みなので、昨日木曜日に代わりにマーケットが開いて、シーフードを求めて結構ね大行列ができます。 あとフィッシュ&チップスのね、お店も、長い行列ができたりと、ちょっとこれは日本になかなかない食文化で面白い光景です。で、もう一つ、イースターといえば、もうこれは結構オーストラリアに住んでる方は見たことあるんですけれども、必ず登場するパン。それがホットクロスパンですね。この時期に本当2ヶ月前ぐらいからパン屋さんでも売られるようになってます。スーパーでは必ずこう山のように並んでるんですけれども、シナモンやスパイスが香るこう甘いレーズンの入ったパンです。これ十字のこの模様がパンの四角いパンの中に、描かれているのが特徴的です。ミミさんもちろんね、もうこのパン召し上がったことありますよね。
もちろんです。
結構甘いですよね。
うん、でも、なんか最近本当それこそいろんなフレーバーだったり、いろんなパン生地のホットクロスパンがあるんですけども、昔はもうトラディショナルの、レーズンが入ったのがホットクロスパンだったんですよ。
ゆみさんお好きですか？
あ、大好きです。
お
ー。でもなんだろう。徐々にこのフルーツなしのプレインのホットクロスパンが出たと思ったら、ね、最近はブリオッシュパンを使った甘いようなもの。あとフルーツの代わりにチョコレートだったり、なんかほんといろんなバリエーションが出てきましたよね。
確かにそうですね。なんかこのパン本当になんか日本まだあんまり浸透してないですよね。こっちでは本当にいろんなところに見かけるんですけどね。まあ結構ね、こういうふうにこう、食文化にも影響するぐらい大きなイースターなんですけれども、まあこのイースター、パーティーがね、日本でも家族とかお友達を呼んで、皆さん、そのイースターをお祝いするというよりも結構ホームパーティーして、皆さんされる方も多くなってます。で、今日はちょっとそのイースターパーティーにもね、映えるような、まあ、緑と赤と白を使った、ズッキーニのちょっとサラダのレシピをご紹介しようかなと思っております。で、ズッキーニって、こちら今、まあ、夏から秋なんですけど、今結構旬でして、ホワイトズッキーニですとか、まあ、緑のズッキーニなんかもよく見られるんですけど、これを生で食べるんですね。すごく甘くて、全く癖もなく、まあ、キュウリほどこう、なんていうんですかね、売りしていないと言いますか、本当に美味しいので、ちょっと今日そのサラダをご紹介したいんですけど、ユミさん、ズッキーニって生で召し上がりますか？
いや、生では食べたことないですね。
本当ですか？
はい、調理しちゃってます、いつも。
ちょっとグリルしたりね。
はい。
でね。そう、結構ね、火を入れてもまた美味しいんですけれども、ちょっと今日のこのサラダレシピは、もう実は私、お友達の家に行くときに何回も作っていて、で、お友達も皆さんね、違う、お友達の家に行くときに、持ち寄りで作ってくださってるので、ぜひちょっと皆さんこのレシピ今日、覚えてみてください。フレッシュズッキーニのチーズとトマトのサラダのレシピです。材料は、2人分です。ズッキーニがまず1本。これホワイトでも、緑でも大丈夫です。で、ちょっと太めの方がいっぱいこう、身の部分も取れるので、ぜひご用意ください。で、チーズなんですけれども、できればフェタチーズですね。グリークチーズっていう風に、ちょっとこう、癖のあるチーズなんですけど、塩味も効いています。まあ、それがなければ、パルミジャンレッチャーのチーズで大丈夫です。こちらはお好みの量。で、ドライトマトや、フレッシュトマトご用意ください。こちらもお好みの量で大丈夫です。で、ドレッシングはもうオリーブオイル、大さじ1。で、レモン汁が小さじ2。胡椒が少々です。まず作り方です。ズッキーニをスライスします。これピーラーで、こう、皮を剥くような感じで、リボンのように薄くスライスしていきます。で、だんだんこう、なんていうんですかね。片方ずーっとこう、ピーラーで薄く剥いていくと、種の部分が見えてきます。そうしたら次は、反対側から同じようにピーラーでスライスしてください。で、この芯の部分の種の部分っていうのはもうお好みで大丈夫なので、そこの部分も一緒にサラダにピーラーで入れてしまってもいいんですけれども、もしちょっとあんまりみずみずっぽしいのが、こういうのがお好きでない方は、その部分はまた別の料理に使っていただいて大丈夫です。で、2番目にドレッシングを作ります。ボウルにオリーブオイル、レモン汁、胡椒を入れてよく混ぜましょう。で、飾り付けです。先ほどスライスしたズッキーニを丸めてお皿に並べます。そしてそこに手でほぐしたフェタチーズ、もしくは、パルミジャーノ・レッジャーノのチーズを上からかけて、食べやすい大きさに切ったドライトマト、 もしくは、フレッシュトマトを乗せます。で、食べる直前に、先ほどのドレッシングをかければ完成です。このサラダですね、もう本当そのお家に行ってからでもすぐ作れるので、あの火を使わないですし、簡単にできるサラダで、美味しいです。皆さんぜひトライしてください。ユミさんいかがでしたか？
なんて楽でおしゃれな一品なんでしょう。
そう、もう本当にね、ちょっと、本当多分ね、5分ぐらいでできちゃうんじゃないかなというサラダですね。でも、本当にカラフルで、まあ、フェタチーズがね、実はこれ、ズッキーニとまた合うので、ぜひ皆さん今日スーパーに行ってフェタチーズ見つけたら、ズッキーニと一緒に買ってみてください。次回はですね、ちょっとこの特集、前からやりたかったんですけれども、ようやくできる、ネタになってます。オーストラリアの大手のスーパーで手に入るおすすめの便利食材。まあ、普段皆さんね、これなんだろうとこう思っているような食材が、いろんなこうリスナーの皆様に聞いたりですとか、まあ、私の料理教室の、皆さんに聞いて人気のあるアイテムをご紹介しようかなと思っております。お楽しみに。
まやさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。